米軍の放送があった時代、コマーシャルやりませんから、ニュースをが琉球の声みたいなもののニュースがあってという時代ですから、商業放送なんてとってもとてもですからね、琉球放送というのに変わりました。財政徳さんが社長のお礼になって、でラジオスタートしたんですが、あの相変わらずスポンサー関係っていうのはうまくいかないわけですね。給料の賃下げがあったんです。元の給料戻るまで僕の給料は10年ぐらいかかったんじゃないですか。
そんなにかかったんですか。
はい、変わりましたよ。放送というものに関わりたいっていうことだけで働いてますから、給料なんてのはもう全く論外なんですね。僕たちのラジオの時代っていうのは音の世界でしょ、音の世界ですから、音をどうして綺麗な音で、臨場感あふれる形で伝えきれるかっていうことに、技術の人を含めてみんながものすごい神経を使ったんですね。ですから今のテレビの時代のように音をぶった切るとかっていうことはもうありえない話ですね。例えばエコーマシーンなんてのはありませんから、ですからスタジオでドラマかなんかをやるときにエコーをつけたいっていうと、トイレを一時閉鎖をして、そこにスピーカーを1個置いて、でベロシティにマイクロフォンを1本立てて、それで立ち入り禁止しておいて、そこでスタジオの演者の声をスピーカーで流して、それで反響させて、もう1回マイクで拾い直して調整卓へ入れていくと、こういう時代ですから。だからそのエコーマシン的なミキシングの前のが技術のナンバーワンだと。音のレベル一つとっても、トークの音のレベルと音楽のレベルの、そのレベル の感度の違いって言いますかね、まあ専門用語で言うとデシベルの問題ですね。これを音の工程をつけることについて、技術屋さんと演出家が相当議論をしちゃって、それで決めていったという時代ですから、お任せの時代じゃないんですね。だからいろんなことをみんながガーガーガーガー言いながら、
結構何かこう本土の放送っていうのが NHK さん経由っていうのが、ね、あったように伺ってます、
ね、それはありました。それで僕が直接タッチしたものはのど自慢があったんですね。赤丸荘のど自慢っていうのがあって、でこれは琉球放送の釈迦の曲を書かれて中里長義さんがメロを書きになったんですが、この中里長義さんがアコーディオンの伴奏をするということで、アコーディオンを持って、で私がトランクのいっぱい譜面を詰め込んだものを持って、それで各地巡業して回るわけですね。でそれも当時ののど自慢は入場料金を取って、やるという、
素人ですよね。
素人です。だから映画館のですね、館主がお客さんがいっぱい入ってくれるから、ぜひうちに来てくれって言うわけですよ。で地方へ行って、そこで入場料を払って入ってきた人、それから あらかじめ予選をやって受けて取った人が、まあ、ステージの上と観客席で笑いながら歌いながらということでね。ですから例えばね、元部あたりの劇場行きますとね、公録が終わって刺身が出るんですよ、漁村ですから。でその終わった後にさあ飲んでください食べてくださいっていうことでね、まあ刺身をこうてんこ盛りにしたものを頂戴して食べて帰ってくるとか、コロッケ出かけるのがね、楽しみでしたよ。